レビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルは問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの足元ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば鳥に勝る喜びはございません。はい、そして皆様のお相手は、
ラーメン大好き、そしてスナック菓子も大好きです、ラーメンさんと、
夏になったので毎日炭酸水飲んでます、ノブでお送りします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
そうなんですよ、夏場はねひたすら炭酸水飲んでます。
そう、味がないやつってこと？
味がないやつ。
美味しいんですか？
いや美味しくないですよ、だってただの炭酸水。
あれってね、水より美味しくないでしょ。
いや、それがですね、ラーメンさんあれだ、ビール飲まないでしょ。
飲まないです。
ビール飲む人って、あれなんですよ、一番欲しいのはこうシュワッとした何ですか、喉越し、
はい、
でまあちょっといい気分になれればいいかなっていうのが後からついてくるんですけど、一番欲しいのはそのシュワッとした喉越し、なのでそれを炭酸水でこう疑似的に
やって
るというか、いやいやいや、そんなあの好きでやってるんだからいいですよ。
炭酸水
シュワッと爽やかだし、
あ、もう夏ですもんね。
そうなんですよ、まあ大体午前中に1本飲んで、あのオフィスのこう冷蔵庫に入れておいて午前中1本飲んで、で午後からも1本飲むという感じペースで毎日2本、500のペットボトルだから毎日1リットルは炭酸水飲んでますね。
なんかあれでしょ、ダイエットにもいいんでしょ、あれ。なんかお腹が膨らむから、
あ
の傲慢感になって、
まあ、でも炭酸で膨らましたお腹って、なんかこうやっぱ物足りないものは、なんかあとね、炭酸が入るとこう胃の中がこう活発に動いて余計腹が減るって話もありますよ。
いや、そう、夏前です。夏もう今こう収録してるのが6月、
まあ終わりぐらいです、
終わりぐらいでしょ。もう本当ちょっと体絞り込まないと、もう毎年僕4月からやってるんですけど、体の絞り込みを。
あ、そうなんですか。
これ夏に向けてなんですけど、今年はね完全出遅れて何にもやってないんですよ。ちょうど昨日から、腹筋腕立てを始めたところです。
で、ね、一人で自宅でやるわけですか。
そうです。
それって続くんです。
いや、2日に1回は絶対やろうと思って、今日が第2回目をやりました、今日の朝。
なんかね、今ぐらいからジムの入会者って増えるらしいですよ。
いや、もうね、これ毎年もう海が大好きだから、ビーチに行くんですよ、
はい、
汚いビーチに、愛知県ので、ただ、
いや、綺麗なとこ
もありますよ。砂浜は綺麗なんですよ、
うん、
海の色はちょっとね、緑なんだけど、ただやっぱそこ行くとね、もうほら、若い兄ちゃんとかが、
はい、
やっぱりいい体してるやつが多いんですよ。
きちっと仕上げとるやつが来る、ね、
そう、そこに僕たちアラフォーのてってれーんってお腹をしたやつが行くとちょっとね恥ずかしいんですよっていう思いを何年か前にしたんです、それから海に行く前は絶対にお腹に筋ができるぐらいまでには最低してね、夏を迎えようと思って毎年やって、毎年まあ一応お腹割れて、海に行くことになってるんですけど、今年完全で遅れて、もうこっからもう今日から炭水化物抜きにしようかなと思ったんですけど、いや、収録があるじゃない。しかもカップラーメンじゃないと。
そうですよ、ザ炭水化物じゃないですかね。
そうそう、まあだから炭水化物食べた分だけ、まあ走ればいいじゃんと、動けばいいじゃんと、
でもいつもほらテニスやってて、動いてるじゃないですか。別にそんな、あ、今またさらにそんな腹筋やったりとか、
いや、結局腹筋やると盛り上がるの、筋肉が。
だから盛り上がらんの
テニスね、結構動いたりするんだけど、まあ太りはしないんだけど、
はい、
特別筋肉がつくわけじゃないです。筋肉がつくのは足なんですよ、テニス。
まあ動くからね。
そうそうそうそう、あれね、手で打ってるようで実は手で打ってないじゃないですか。腰の回転とかで打つから、あんまりね、手のその上腕とか胸筋、胸板が熱くなったりとか、そういうスポーツじゃなくて、まあ、基本的にあの
動き回る、
しなやかさが必要で、あとは動き回るから足腰が必要だという、はい、だからね、海に行く体にはならないんですよ。
なるほど、なるほど。
だからそれを補うために、腕立て腹筋をやるように毎年してるんです。
テニス の,、まあ、あのトップランカーの選手の、うん、上半身裸になってる写真を何枚かネットで見たことあるんですけど、
全然でしょ、
結構ゆるって感じ、
ゆるゆるなんですよ。
なんかパキパキに割れてるわけじゃないもんね。
そうだから他の例えばボクシングだとか、はい、野球とか、野球もまあポジションによりますよね。
麻酔科捜とかすごいですよ、うん、すごい体してますよね。
だからどっちかというとサッカー選手よりかな。サッカー選手もそんなに上半身を使わないから、うん、腹筋はほら割れてるけど胸板が厚くないでしょ、サッカー選手、日本のサッカー選手って
体脂肪率もすごい、 どうだろう、低いのかな。
そう、大体長友とかでなんか5とか、うん、そんくらいでしょ、うん、で羽生くんが 3% らしいですよ。 あれはもともと痩せてるし、軽くないと飛べないでしょ、
多分。飛んだり跳ねたりするから、
うん、だからね、体脂肪ね 10% 目指したいけど、まず無理ですね、 10% はね。
今私で15切るぐらいです。あのジムは週2で行ってますよ、うん、であの腹筋ももちろんやって、うん、これ1年以上続いてるんで、うん、まあまあ、
あ、ビーチ行けるんですか、その体は。
まあ
いけますね、それ、
うん、ちゃんと、うん、あの背中この辺がこう脇の下の向こう側に、
あ、羽ですね。
今までなかった何かができたんだ。ここに何もなかったはずなのに何かあるっていう。
サーフィンする人とかってここね発達してるらしいの。この間サーフィンする人とかあって、
あ、そうなんです。なんでだろう、こうやっぱ
パドリング、そうそう、パドリングでこうやるから、このなんですかね、この脇の下の筋肉、これ羽っていうらしいんですよ。なんか
これでもね、あの、うん、あれなんですよ、あの背中を鍛えようと思って、うん、こんなに上からこうグーって引っ張るやつ、
はいはいはい、あれ懸垂の逆ですね。
逆懸垂逆懸垂、やっぱ重りをこうやってギューってね
引っ張るやつ、ね、引っ張るやつ、
あれで多分ついたんだと思います。
ああ、
あれもね、こうギューって引っ張って、うん、最後にこうグーッとこう体にこうつけるところまでやらんと、うん、背中に効かんのですよね。
本当僕たちアラフォー世代はね、もうこれね、若い時は適当にやっててももう細かったじゃないですか。
そうですね、
だからね、いろいろね努力しないから、
そう意識して作ってかんとなかなか厳しいですよね。だって黙ってたらもうね、食欲と重力に負けて、
いやだから、ね、
ついていくだけじゃない
ですか。もうまだスポーツしてるから、
はい、
なんかまあ中年太りはしてないじゃないですか、だからこの間同窓会が地元であって、僕は出れなかったんだけど仕事で、うん、でまあ友達がその会場の写真をね、
うん、
写メで送ってきたんですよ、
はい、
まあ、男ばっかだったんだけど、うんうんうん、まあおじさんぞ、40超えた、
ね、40超えたとなったらね、
うん、もう白髪混じりのやつもいるし、でもうブテーっとで、昔超かっこいい野球部の子がいたんだけど、うんうん、そいつも来てるよと、はい、でどれどれって見て分かんないから、ちょっと写真また撮ってと LINE で送って、うんうん、で帰ってきたのがもう小太りのなんかお父さんが来て超かっこよくて女にモテモテだったやつなんですよ、
うんうんうんうん、
それがこんな風になってしまう
ほとんどの場合はそうなるんじゃないですか。
うん、いやだからもう僕たちは少数派だなっていうのが感じましたね、これはね。
いやでもね、うん、この体型をキープするっていうのは、うん、並大抵なことじゃできんと思いましたね、
うん、
やっぱし
とにかくね、継続ですね、
継続ですね、
まあ、カップラーメンはね週に1回ぐらい
で、あ、そう、まあ、お楽しみですかね、これ。
そうそう、週に1回食べて、で食べた分はしっかり動いて消費すると、ただね、あと今日もほら、毎回この収録の時に、うん、僕たちお菓子をね、
はい、
お菓子と飲み物とカップラーメンを、
はい、
もう
最低ですね
今日はなんとでっかいキャラメルコーンってやつコンビニに買ってきて、これどうですか、これ
これね、なんか別の食べ物かと思いました、ボンチ揚げかなんか
いや
でもよく見たらやっぱこれキャラメルコーンなんですよね、
うん、うん、でかいから確かに食べ応えがある、
うん、
いや、まあ、さっき冒頭でも挨拶の時に言ったんですよ、
はい、
もうね、スナック菓子が大好きで、
うん、
まあ、大体男の子好きじゃないですか、スナック菓子、
嫌いな人はそういないんちゃいます、
中でも何が好きですか、スナック菓子。 スナック菓子の王様といえば何ですか？
ああ、だから私は嫌いです。
スナック菓子食べないですか？
食べないというか今は食べないようにしてますよ。でも、うん、でも一番好きだったのはポテロングです。
ポテロング、
森永ポテロング、
まあ、あの定番商品ですよね。昔からあるロングセラーの。
油で揚げない。でも食べてると結構飽きてくるんですけどね、うん、あれも。なんでポテロングかっていうと、うん、筋肉マンで、うん、結構最初の頃の筋肉マンってギャグ漫画だったじゃないですか、
はいはいはい、
その頃にポテロングよく出てきてたんですよ。なんかあの漫画って最初の頃はギャグもそうだし、
だってい
ろんなもの宣伝してましたよ。
まあ吉田ももちろんだけど、
そうそうそう、
あのその前に筋肉マン最初おならで空飛んでましたからね。
プップップップって言って、
そうそう、
でなんか怪物倒したりとか。
そうだから最初の頃はなんかウルトラマン的漫画だったでしょ、
うん、
あのニンニク食べてあの肉の
メーター
ゲージが上がって巨大化して、
はい、
でライバルが筋骨マンですか。どっから変わったんですか。あれ超人オリンピックから
変わった。超人オリンピックの変化ですね。多分あれで味しめたんでしょ
う、うん、
まあいいや。でほんであのポテロングはたびたび登場してたので、
うん、
なんかそれ見てやっぱちょっと子供ですからね、洗脳されたんですよ、
うん、
ポテロング食わんといかんと。
僕が一番大好きなスナック菓子は、
はい、
うまい棒なんですよ。
ジャンクフードの王様ですね。
うまい棒のしかも何味か分かりますか。
サラダ味。
違います、まあ、サラミとか、
はい、
コンポタとか、まあ、素人はそう言うじゃないですか。
素人
素人は
素人
違うんですよ。とんかつソースなんです。知ってます、とんかつソース。
知らない。
昔発売当時はソース味だったんですけど、途中からね、あの多分アルミの袋になってからとんかつソース味に変わったんですよ、うん、一番最初はあのナイロンっていう、なんていうの、
ビニール、
ビニールみたいな感じの、
うん、
うまいも確か入れ物だったんですよ、
うん、
今はそのなんかアルミの内側がキンキラキンの、
まあよくある、
そうそうそう、
今の
あのソース味がね、あれ最初のレギュラーがソース、チーズとかその辺だったんですよ。
はい。
その一番最初の原型なのチーズは未だにコンビニとかでも売ってるんだけど、うん、トンカツソースがなかなか売ってるとかなくて、
も
う青いやつです。
最初の頃からあったんですか、トンカツソースは。
トンカツソースじゃなくてソース味であったんです、昔は。
あ、
それは途中でトンカツソースに、あ、名前が変わって、
はい。
で、それ、僕の最高の贅沢は、うん、うまい棒のトンカツソース味と、
うん、
コカ・コーラを飲むことが。
出た、コカ・コーラ。
これが最高なんです。
はい、じゃあそういうわけで今日のメニューでございますけれども、
今日はすごいですよ、
これ。なんかすごいの出てきましたね、これ、
はい、
タイトルがどれなんですかね、これ。これ真ん中のこれじゃないですか。どれを読んだらいいの、これ。じゃあいきますね、
はい、
エースコック 2way どっちも鶏ガラ中華味でいいのかな、これ。
そうです。
ですね、どうもこれラーメンでも油そばでもどっちも作れるっていう食べ方に通りって書いてありますね。
はい。
で、ラーメンさんの油そばって何ですか？
油そばっていうのは、まあ、簡単に説明すると汁がないラーメンです。
うんうん。
うん。これはまあ、発祥と言われるのが東京の武蔵境ってとこかな。アジア大学の近くにチンチン亭というラーメン屋さん。
何ですって？何ですって？
チンチン亭っていうね。
え、何です
って？珍しいチンチン亭っていうラーメン屋さんがあって、はい、まあ、そこが発祥とされている、まあ、まあ、醤油の、返しに、まあ、ラードを混ぜたようなタレを麺と絡めて、
はい、
でそこに酢とか、
はい、
ちょっと辛みをこう入れながら、
うんうんうん、
混ぜながら自分のお好みで食べるというのが油そばです、
うん、はい、酢が入ってるんですか。
いや、酢は後で自分たちの卓上のトッピングに酢が置いてあるんで、
うん、
基本は入ってないんです。
なるほど。でこれもあれですよ、蓋を見ると調理方法が書いてあって、
はい、
ラーメンの調理方法は、
はい、それラーメンで食べたい、汁ありで食べたい時ですね。
火薬粉末スープを麺の上にあげ熱湯をかけて、まあいわゆるよくある感じのラーメン食べ方ですね、はい、で油そばで食べる場合は、
うん、
火薬を麺の上にあげ熱湯を内側の線まで注ぎ蓋をする、粉末スープはお好みのカップに開けておく、で3分後 C の湯切り口を離しカップをしっかり持ち、要はその一旦湯を出すわけですね、
はいはい、
で出したお湯でスープを作って、
うん、
でこのカップに残っている お湯は一旦全部出すと、うん、で蓋をすべて剥がし麺に液体スープをよく混ぜてお召し上がりください、うん、でこのカップによけたらそのままスープはどうするのこれ。
これはスープとして
飲むの
最後に、もしくはあのあれです
よ戻して
あのそば湯のようにつけ麺でいうスープ割りのように戻して飲んでもいいんじゃないですかね。
はは
ただこのパッケージ見てください、
うん、ちょっとなんか、うん、ロボットの顔みたいな。
でもこれコンビニ並ぶときはこの上の面が
正面に
見えるでしょ、うんここで、ね、はい、でこれちょっとリスナーさんには分かりにくいかもしれないですけど、普通は写真とか商品の写真とかね、ラーメンのこの写真がボンと書いてあって、
う
ん、まあタイトルじゃないですけど、その
そうですね、美味しそうな感じの絵が載ってたり、
まあ、あとはなんかその美味しそうな言葉がね、
はい、
激うまとかそういうのが載ってたり、
まあ、手に取ってもらいやすいようなこう絵が、
これ全く手に取ってもらうという思いはさらさらなさそうですね。
だから上の蓋全部にこう作り方の説明の絵が載ってるだけですもんね。
なんかね、これが小回りになっていて、なんか漫画が書いてあるみたいですよね、これね。
ラーメンさん、これ、あのいつもこれラーメンを選んでいくのはラーメンさんなんですけれども、うん、ラーメンさんなんでこれ手に取ろうと思ったんですか、これ。
これは、多分ね、一般の方は絶対選ばないなと思ったから今日は撮ってみたい。だからこの、本気でレビューザ・カップラーメンインデックスでは、絶対これは皆さん買わないだろうなっていうのを食べてみて、もしよかったら、
どうぞと。
どうぞということ
ですよね。
まあ本来の僕たちの求めてるものってここじゃないですか、
うんうんうん。
ね、リスナーの皆さんが食べたことないもの、もしくは食べてみたいなっていう、もうカップラーメンを食べてみて、僕たちこう評価して、
はい、
でそれでお客さん、ね、お客さんじゃない、リスナーの皆さんが、
はい、
食べてくれる。食べていただくっていうのがなんか僕たちの狙いなので、
うんうんうんうん、
これはまさに今日はいいんじゃないですか。
そうですね、
うん、ま、カップラーメンなのに湯切り口がある、これ初めてです。
じゃあちょっと早速行ってみますか。じゃあ、どうしようかな。せっかくなんで油そば、
今日は油そばで行きましょう、
はい、じゃあまずは蓋を開けます。
中身どうなんですかこれ。
粉末スープが出てきました。
そうそう、これ全部開けちゃダメですよ、この途中で、
はい、液体スープが出てきました、はい、火薬が出てきました。で、こんだけかな。
麺はどんな感じですか。
麺は、まあ、特に何も変わったところがない、
はい、
じゃあ火薬を開けるわけですね。
はい、
はい、火薬が入りました。この火薬もこれはキャベツですな。乾燥したキャベツにネギに人参、あと肉みたいな何か、まあいわゆるよくあるラーメン、カップラーメンの火薬です。しかしこれ 2way にする必要があるんですかね。
油そばだけで売ればいいのにね、これ。
うん、何かこう両方できるよっていうのに商品力があると思ったんですかね。
ちょっと最後の最後で守りに入った感じしますね、これね。
迷っちゃったかなっていう。
うん、
で、3分
でいいかな。3分です、これね。
じゃあ3分。液体スープは最終的に使うんですね、これ。混ぜるの。混ぜて使うんだ、最後は。
ん？全部使うんですか、これ。
最後に、こう、
約200ml の戻し湯をカップの中。この中に今500入ってるんですよ。500cc 入ってて
書いてありますね。
で 200cc
は使ってあとは捨てるって書いてあります。
そう。
手間だな。まあこういう手間が嫌な人は普通にラーメンで食べなさいと。
そうです
よね。例えばこの商品がですね、
うん、
自宅に10個ぐらいあったとして、
うん、
まあ毎日同じ味で食べるのもあれだなと思ったらこう変えるみたいな、
うん、
そういう使い方しか思いつかないです。
だってだったら他の中華、ね、ラーメンになったもスープ付きのものと、
はい、
お客さんは選ぶじゃないですか、
ええ、
もうこればっか買う人ってまずいないじゃないですか。
そうなんですよ ね、
ねえ、だからちょっと今回ね、
ちょっとよくわからないんですよ。
エースコックどうした、
どうした。何があった。
いや、ただこれは新しいチャレンジだから、これでヒットしたらよくぞやったエースコックですね、これ。
なんかこれシリーズをまた作るのかもって感じですよね。
うん、
あ、でもなんか昔ね、 焼きそばで、うん、カップ焼きそばで、うん、そのカップ焼きそばで最後お湯捨てるじゃないですか、
はいはいはい、
その捨てるお湯でスープを作るみたいなのが、
うん、
あったような気がしますよ。
いや、それはなんか理にかなってると思いますけどね。どうせ捨てる、ほら、小麦粉のうまみをほら吸った、
うん、
汁を出すわけでしょ。それもったいないじゃないですか。そこにちょっと味を足して、うん、わかめスープにしたらもう完璧じゃないですか。
まあでも油そばって何、そもそもそのスープがつくもんなの？
スープつかないです、うん、もう本当に油そばっていうあの麺と、
はい、
そのタレだけの、
うん、
まあ具はありますけどね、
はい、
うん、
それでも今日そういえばそんなお店がの前通った気がする。油そばって書いてあったな。なんか名前がさ、油のそばですよ。
そう、だからラードが主成分なんですよ
なんか、うん、名前だけでちょっ
と、あと間違えちゃいけないのが、
はい、
油そばと、
はい、
混ぜそばか、
混ぜそば、
混ぜそばまたちょっと違う。あ、油そばは油が主成分なんだけど、混ぜそばはほらタレがメインみたいな感じだから、
まあ、でもタレにも油入ってません？
まあ、入ってますけど、まあ、油そばとその混ぜそばはちょっと似てるけど別じゃん、うん、両方とも汁はないけど、
はい、
3分経ちました。では
この、湯切り口3分後に話してるところなんか上にペロンとついてるんで、これ
探します。あ、ジェット湯切りじゃないかこれ
これジェット湯切りなんですか？
ほら大きいでしょ、切る面が、はい。
でこれ粉末スープを入れとかなきゃいけないですね。
ん、入れて捨てるんでしょこれ。
どっちでもいいけど、
本当に、あ、ここに入れて、あ、まずここに200マグカップに今ね、粉末スープを入れます。
まあいわゆるラーメンの汁ですよね、
うん、でここに、200ml 200cc ですね、茹で汁を、はい、こぼします。200っていうとどのくらいですかね。
まあ、このコップ1杯分ぐらいじゃないですか。まあ、カップの
このもんですね、
はい、
はい、で残りは捨てます、
はい、ちょっと混ぜ混ぜしてみましょうか。スープが出来上がりましたけど、
スープどうですか、匂いとか。
でも至ってカップラーメンの汁ですよこれ。
ん、
まあ、もともとこれでカップラーメンとして食べさせる食べ方もあるわけだから
あ、そうか。はい、これを切ってまいりました。
では
い、
剥がします、まあ、いわゆるカップ焼きそばですね、この状態は。
あ、そうですね。
カップを混ぜます。
蓋をすべて剥がし、麺に液体スープを入れ、よく混ぜ合わせ、
よく混ぜ合わせ。これ結構カップが深いので、あの混ぜ合わせるのはあの割とやりやすいと思います。
やっぱそうですね、これスープは飲むだけですね、これ混ぜないですよ。
まあ、あの入れたい人は勝手にやってよって感じじゃないです、うん、途中で食べ飽きたりとかしてきたら、うん。うん、
どうですか。
うんうんうん、ちょっとこうしょっ辛い感じのタレが絡んだ麺ですね。
具はですね、野菜しか入ってってないですか。
でもね、さっき肉のかけらみたいなの
がありましたよ、肉いますね。あとはネギ、キャベツ、人参ですね、
うん、
のフリーズドライが入ってますね。じゃあちょっと言いましょうか、
はい、
やっぱ油そばだけはちょっとほら、
あ、
てかてか、ね、油でコーティングされてる感じが、いきます。うん、ああの店で食べる、
うん、
あのチンチン亭の、
うん、
油そばと比べると全然別物なんですけど、
はい、
頑張ってる感はある頑張ってる感は伝わってきますね。
油そばってこういうもんなんです。
うん、こんな感じの、あの、
じゃあちょっとスープもいただきましょうか。
はい、スープどうですか。
意外といけますね。いや、これラーメンの汁なんですけど、ただの。
あ、鶏ガラ、うん。鶏ガラスープですね、これ。じゃあ、この油そばを口に含みながら、このスープ飲んだら、もう一個の食べ方の中華そばが口の中で出来上がるってことですね。
そういうこと。
ちょっとやってみます。お、口の中に、うん。あ、美味しいです。うん。だ、結局ちょっとこってりしたラーメンみたいな感じの味になりますね、これ。
これは何味でしたっけ？
これは鶏ガラ中華味です。もうほどオーソドックスの鶏ガラ中華そばになりますね。
最終的に胃の中に収まるのは一緒なんですけど、順番が違うだけって感じですね、これ。
いやいや、新しいですね、この食べ方。
新しい。新しいというか、まあ、でもやろうと思えば他のラーメンでもできそうな感じですよね。
ね、
まあ、お湯切りが難しいだけで、
うん、まあ、だからコストはかかってますよね、この湯切りの、あのジェット湯切りのあの加工しないといけないのというのと、
うん、まあでもその蓋変えるだけじゃないですか、要は。
そうですね、
蓋変えるだけで蓋とこの外側も、外側もなんか取れるようになってますもんね、この外側の。
そう、あ、これ分別
分別できるように、
はあ、
だからあのやろうと思えばこうカップと中身だけは一緒で、うん、外の上の蓋と外のこの丸い巻いてある紙を変えて別商品にするみたいなことは、うん、できないこともないですね。
あ、ちょっと待って、これちょっとね、食べ続けると、うん、箸止まりません、これ。
あ、そうなんですか、
はあ、あ、これどんどん続きますよ。
箸が止まるっていうのも、食べたくないから箸が止まるとか、そういうことですか？
いや、美味しい。
美味しいの？
うん。なんか、カップラーメンがジャンクじゃないですか。うん。さらにジャンクですね。うん。うん、
でも意外とスープが結構いけるかなっていう気が。ちょっとここで防御働いていいですか？
はい。あ、混ぜますか？やってみましょう。
カップのスープを、
はい、今入れてしまいました。すべて
戻しました。
はい、
この
でそれをよく混ぜて、
はい、母なる大地に戻ってきました。こういう食べ方もありか。
うん。どうですか？
まあこうして食べると。至って普通のカップラーメンです、ね、
でしょ、醤油味のカップラーメンでしょ、うん、でちょっと油があって、うん、コクがあるみたいな、うん、まあ普通ですね、
うん、まあでも言ってもほら鉄板のエースコックじゃないですか、
うん、
だからまあまずかろうはずがないんですよ、
うん、まずくはないですね、
これはこれでちゃんと美味しい、
うん、
でその油そばみたいなのをやって変わった食べ方も楽しめると、
まあ、だから最初のこのパッケージに書いてあった通りですね、うん、2通りの食べ方が楽しめる、
実際楽しめたわけだし、まあお得なのかなこれ。ちょっとよくわかんないけど、
うん、
うん、どうです、
いやこれはこれでありだと思うよ、新しいなんかチャレンジスピリッツを感じますね、本当にエースコックの、
うん、うん、まあこうなんていうかこうあんまりコストをかけずに商品点数1個増やしましたみたいな。
そうですね、
経営的にはなかなか面白い、
うん、だこれで何か新しいものがヒット商品ができれば、うん、これをやった意味がある、
油そばでもこう、うん、もっと集中してね、本格的
に、誰もやってないことをやるってリスクはあるけど、その時にあの市民権を得た時のリターンも大きいじゃないですか。
これでもこういうのってなかったんですかね、今まで。
いやー、これは見たことないですね、この油そばのカップラーメンっていうのは、うん、これちょっと新鮮でしたね、これ。
じゃあちょっとこの辺りであの総括してもらいましょうか、ラーメンさん。じゃあ
今日はちょっと なんて言いましょうかね、これ。
ツーウェイどっちも鶏ガラ中華味を、
はい、
ラーメンさん一言で言うと何でしょう。
アラフォーの皆さん、お待たせしました。 あなたたちが小学校の時に持っていた筆箱。
筆箱
みたいなもんですね、カップラーメン界の。
うん、その心は。
ほら、こう、両面パカパカ開くってやつあったじゃないですか、昔。
裏でも表でも使えると。
そう。今、筆箱ってどんなやつなんですかね、ちっちゃい子は。
うちは小学生の子供がいるんですけど、うん、基本、裏と表がパカッて開くやつなんですよ。だけど、うん、非常にシンプルです。
うん、
もう本当に蓋がついてるだけっていう。
あ、だから、僕らちっちゃい時っていうのは、普通の表面だけ開くのがスタンダードだったじゃないですか、
うん、
そこにまず2面表を開けて裏が開くっていうのに衝撃を覚えたのが低学年の頃だった、うん、それが中高学年になった時に、
はい、
ね、両面プラス今度背中が背中のこのマチの部分がパカッて開く3面、
うん、
でこの片側2面とかね、
うん、
だからそうなると片側2面ということは、表裏で4面、そして背中の5面。
本みたいに開くみたいな。
そう、カパって開いて、カパって開いて、さらにカパでしょ。
任天堂 DS みたいね、3DS みたいに。
そうそうそうそう。うん。で、あとボタンを押すと消しゴム入りがピシュって出てくるとかね。
意味わからんギミックでしたね、あれ。
うん。で、必ずその、定番のやつは、デザインが SL とかなんですよ。覚えてません？
まあ、
ジャポニカ系。
多分それが行き過ぎた影響で、
うん、
規制がかかったんでしょうね。まあ派手なのはダメよと。
そう。学校でみんなね、俺何面。うん、最初2面持ってきたって、わ、すごいねと。だけど途中が俺3面。
ああ。
多分ね、その頃の文房具メーカーもそこに目をつけたんでしょうね。
うん、
どんどん新しい、このカップラーメンと同じように、どんどん新しい商品。うん、そして今回のエースコックのような、チャレンジがもうボタンを押すと何かが飛び出るとかそういう筆箱も最終的には開発されたんですけど、まあそこで終わってしまいました
ね。基本あれなんですよ、こっちにもこっちも使えるっていうのは、
うん、
商売のネタとしては、まあ、一つのこうね、うん、飛び道具みたいなもんですよ。
そうですね、
まあどっちつかずっていう欠点もあるんですけど、
だって定規専用のところもありましたからね、その入れるところ
一つのね、どこに入れやいいと思うんですけど、
そうそう、
まあその蓋がいっぱいついてるっていうところがね、うん、面白かったんちゃいます
ね。
はい、
まあということで、
ということで、
今日のカップラーメンは
エースコックツーウェイどっちも鶏ガラ中華味でした。ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
はい、
はい、エンディングコーナーですね。
どっちもといえば、
はあ、
あれなんですよ、どっちも使えるっていうのは、
は
あ、結局どっちつかずになるみたいな。
そうですね、
十徳ナイフってあるじゃないですか。
はあ、はいはい、
まあ、スイスアーミナイフとも言いますけど、
は
あ、こういろいろ出てきたりとか、
うん、
あれいろんな道具がコンパクトに一つにまとまってて、
うん、
あれ一つで何でもできるっていうね、いろんなことできるってあるじゃないですか、
は
あ、
うん、
でも一つ一つの機能は大して高いわけじゃないんですよ、
うん、あれね、いくつ使います？僕ね、2つしか使ってこない。ドライバーとナイフしか使ったことないんですよ。
同じ。結局そうなんですよ。
あれ、爪楊枝ついてるんですよ。
そう、なんかプラスチック製の爪楊枝
が見つけて、ね、何かなと説明書見たら、爪楊枝って書いてあるんですよ。
まあでもあれは、その、機能がどうこうよりも、
うん、
この小さな空間に、
うん、
いくつ詰め込みましたっていう、その技術力にこう感心するっていうね。
だからほら、時計のスイスじゃないですか、ね、作ってるのが、
はいはい、
なんか分かる気がしますね、はい、なんかこのちっちゃな世界にいろんな技術を詰め込むという
時計みたいな、
ね、
ナログ時計みたいな感じですよね、うん、まあそれは一つの道のロマンちゃいます、
うん、だからあれだけ持ってサバイバルに行きたいですね。
あれでもあれ一個、
うん、
海にポトンと落としたらもうおしまいです
。もうおしまいです。
だったらまあナイフとかいろんなもの別々になった方がいいかなって気しますけど、うん、ということで今週もお相手は、
ラーメン大好き、そしてうまい棒とんかつソース味が大好きなラーメンさんと、
夏になると炭酸水ばっか飲んでます、でもコーラは飲みません、
あらら、
ノブでお送りしました。また来週、
さよなら。
さよなら、
アディオス。